Good afternoon, everyone. Today, Rison is going to translate in English. So if you like to hear in English, please go see near Rison. 今日はルイさんが、通訳してくださいます。感謝いたします。ついに来てしまいましたね。ビローマイナス30。ね。今日はもう5人ぐらいしか来ないんじゃないかと思ってましたけど、ね、皆さんやっぱりこう信仰に燃えてね、礼拝に来てくださって感謝します、どうしてこんなに寒いんでしょうか。主よ、なぜですか、ね、つまずかないようにしていただきたいと思います。カナダだから寒いんですね。皆さん風邪をひかないように、今日も神様の御言葉に一緒に心を向けていきたいと思います。一言お祈りをして、そして今日の御言葉を見ていきたいと思います。愛する天の父なる神様、今日は寒い日であります。昨日から寒くなりました。しかしこのように寒い日であっても、私たち一人一人をこの場にあなたが集めてくださり、このように共に礼拝を持つことができますことを感謝いたします。車のエンジンがかかりました。感謝いたします。来ることができました。しかし中には体調を崩されている方や、道路の関係で来れない方もいらっしゃったかもしれません。主よ、どうぞその方々一人一人も今いらっしゃるところにあって、あなたが励まし祝してくださいますように。これからの時をすべてあなたの御手にお委ねいたします。どうぞこの語る者の口をあなたが清めてくださって、あなたの御言葉を語ることができますよう助けてください。すべてを感謝し、御手に委ね、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。私たちの今年の大きなテーマはビジョンですね。ビジョンというテーマです。そしてその中でも特に、私たちは今御声を聞くということについて2週間前になりますけれども、マタイの福音書から学び始めました。で、前回はですね、2週間前になりますけれども、このマタイの福音書の1章の初め、キリストの系図を見ましたね。この名前がずらーっと出てくる、このキリストの系図の背後にある物語から、第1番目に神様の人類救済計画とその約束について、そして2つ目に私たち人間の罪深さについて、罪の歴史について、そして3番目にそのような私たちの罪深さにもかかわらず、それでもなお私たちを憐れみ愛し、そして救いの約束を実現しようとしてくださる、実現してくださる神様の恵みについて、この系図の名前の背後にある物語から私たちは前回見てきました。今日はいよいよその約束の実現成就、まあ、その始まりですね、ともいえるこのイエス様、イエス・キリストの誕生について、それがどのように実現していったのか、実現したのかを見ていきたいと思うんです。早速18節から見ていきたいと思います。イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。まあ、当時、まあ、今もおそらく厳格なユダヤ教の人はそうなんでしょうけれども、結婚というか、まあ、婚約をまずするわけですね。で、婚約をした後、大体1年くらいは別々に、まあ、暮らす。そして1年経ってようやく、一緒に正式に夫婦として暮らすということが、まあ、普通で、あったようです。ただこの婚約をした時点で、お互いに、夫あるいは妻というふうには呼び合って、いたようなんですね。ただ正式にはまだ一緒にはなっていない、まあ、私たちの今日の結婚形式、結婚観とは少し違いますけれども、そういう背景を私たち理解、まあ、する必要がありますけれども、いずれにしてもマリアとヨセフは、結婚を誓い合った中でした。でもまだ正式には一緒になっていない。まだ二人が夫婦として一緒になる前にマリアが身ごもっているということが分かった。これは大問題ですよね。常識的に考えれば、まあ、私たちはもう聖書の先を読んで何度もこの話を聞いてますから、それは聖霊によるのですぐ分かりますけれども、 でもそうじゃない、それはまだわからないヨセフにとって、私たちもこのことを知らなかったら、あるいは信じていなかったら、常識的に考えればマリアが別の誰か、ヨセフに身に覚えがないわけですから、別の男性と関係を持ったということになってしまう。幸せの絶頂にあってヨセフ、はあ、もうすぐ一緒になれる、もうすぐ結婚できる、幸せの絶頂から奈落の底に突き落とされるような失意、絶望を彼はこの時体験したんだろうと思うんです。その中で彼は悩みました。19節、夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので、内密に晒せようと決めた。悩みに悩んで、苦しみに苦しんで、彼が出した答えは、婚約を解消するということでした。当時、姦淫によって、まあ、実際にはマリアは姦淫をしたわけではありませんけれども、そのことを知らないヨセフにとっては、まあそういうふうにも当然受け取れるわけですよね、まあ、そういうふうにまあ考えて、姦淫によって処女ではなくなった女性と結婚をするということは律法に反することされていました、まあ、実際旧約聖書にそのように書かれているところがございます。また姦淫の罪は石打ち死刑に値する罪として厳しく罰せられる罪でした、まあ、もちろん当時はローマ帝国の支配下にあったので、勝手に死刑にするということは、できなかったとは思うんですが、でも聖書の中でイエス様がその場面に出くわすところがありますよね。姦淫の現場で捕らえられた女性にみんなが石を投げつけようとしているところで、イエス様が罪を一度も犯したことのないものから石を投げるがよいと言って、その女性を救う場面が出てきます。ですからもちろん個人的なこの死刑というのはローマ帝国の支配下で禁止はされてましたが、それでも起こりうる、ことであった、危険なことだったんですね。ヨセフは正しい人であった、聖書は記しています。しかもその正しさは単に自分の正義を訴えるだけの、正義を守るだけの正しさではなくて、憐れみや優しさを含んだ本当の意味での、聖書が私たちに求めている誠の正しさを持ったヨセフは人であった。自分が律法を守ることはもちろん大事だから、結婚はできない、律法を守らなきゃいけない、でもそれだけではなくて、マリアの命を守ることも彼にとっては大事なことだった、彼は正しい人だったから。このことを公にしたら、場合によっては彼女の命を危険にさらすことになるし、彼女の将来を奪うことになってしまう。そしてこの難しい問題を解決するためには、婚約を解消し、なおかつそれを公にはしないで内密にマリアを晒せるということ以外に思いつかなかった。まあ、おそらくこの時ヨセフはまだマリアが聖霊によって身ごもったということを知らなかったでしょうから、おそらくマリアに自分以外の誰か、もしかしたらいい人ができたのかな、まあ、そんなふうに考えたかもしれません。まあ、当時姦淫は確かに重い罪だったんですけれども、結婚前にそういうことになってしまった場合、その相手の男がですね、責任を持ってその女性と結婚し、なおかつ父親に罰金を払うことによって、まあいいだろうと認められるっていう、まあそういう、まあ私たちからするとちょっとねおかしい話なんですけど、まあそういうふうな規定もありましたので、自分が身を引くことによってマリアの将来を守ることができるともしかしたら考えたのかもしれないですよね。いずれにしてもそれはヨセフにとって苦渋の決断であったと思います。でも考えに考えて、それ以外に、それ以上に最善と思われる方法を彼は思いつくことができなかったし、おそらく人間的な考えではそれができるベストだったと思うんです。神様の前に神様との約束、律法を守り、なおかつ憐れみを示すということにおいては、それ以外もう方法がない。20節21節進みます。 彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。まあ、そんなことを思い悩みながら、思い巡らしながら、おそらくいつの間にか眠りに落ちてしまったんでしょう。そのヨセフの夢の中に主の使いが現れて、驚くべきことを彼に告げて言いました。そしてこの御使いを通して告げられた主の御言葉に対して、ヨセフは次のように応答しました。少し間が飛びますけれども、24節25節、ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにして、その妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけた。名前をつけるということは、その子を認知するっていうことなんですね。つまり、もちろん自分の子ではないんですけれども、自分が神様から言われた通りにそのことを受け入れて、マリアと生まれてくる子供を自分が守っていくということを決断した、決めた、そういうことです。一度は決めた自分の決断、マリアを内密にさらせるという決断を彼は白紙にして、そして御使いに告げられた御言葉に従うという決意をしました。その決断は、まあ、当時彼らを取り巻いていたその環境を考えれば、ある意味命を懸けた、あるいは自分のその命、将来を神様に託した決断であったと言えると思うんですね。一大決心です。22節23節、少し戻りますけれども、この全ての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。身を処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる、訳すと神は私たちと共におられるという意味である。マリアはこの全ての出来事について、それが偶然ではなくて、旧約聖書の中で主が預言者を通して約束されていたことの実現、成就であるということを、イザヤ書、まあ、ここは7章14節ですけれども、の言葉を引用し、私たちに思い起こさせて、訴えかけている。今日はこの聖書箇所から、神様のビジョン、また御声を聞くという視点から、3つのことをいつものように心に留めたいと思うんですね。まあ、いつもはこのクリスマスの時にこの箇所を読むことが多いと思うんですが、今日は少し視点を変えて、私たちの今年のテーマであるビジョン、そして御声を聞くというこの角度からですね、今日の聖書箇所を私たちは理解し、次の3つのことを心に留めたいと思います。第1番目、神様のビジョン、ご計画と言ってもいいと思いますが、この神様のご計画に対して、私たちはしばしば不安や恐れ、あるいは失望や絶望を覚えることがあるということですね。神様のビジョンに対して私たちは不安や恐れ、あるいは失望、絶望を抱くことがある。救い主メシアの受胎というのは、少なくともこの初めヨセフにとっては絶望以外の何者でもなかったということです。まあ、今私たちはクリスマスを大きな喜びで迎えますよね。イエス様が来てくださった、主を感謝します、素晴らしいと、私たちはもうお祝いムードです。でも、もちろんそのことを知らなかったヨセフにとっては、なんということだ、絶望だったわけです。神様のこの素晴らしい計画が最初彼にとっては絶望に思われた。そしてこれはヨセフに限ったことではないと思うんです。旧約聖書を私たちがめくっていくと、ほぼこの形ですよね。ほとんどこういうパターンです。例えばアブラハムはどうだったでしょうか。しばらく前に私たちはアブラハムの人生を学びましたけれども、アブラハムに与えられた約束も、彼が望むような、思い描くようには実現しませんでした。あなたはこのふるさとを離れて私が言う土地に行きなさい、そこで私はあなたを大きな国民にしよう、祝福しよう、 行ったらもうすでに住んでる人がいたわけですよね。あなたの子孫を何ですか、空の星のように海辺の砂のように数えきれないようにするよって言われたのに、いつまでたっても子供が生まれない。何なんだこれは。アブラハムも失望したと思います。モーセもそうです。モーセが召された時も同じですよね。モーセが召された時も状況はむしろ絶望的でした。モーセは若い時、力がまだある時に何とか自分の仲間民を救いたいと思ったけれども、その時は空回りしてしまったわけですよね。で逃げ出してしまった。そしてああもう自分はダメだと思って遠く離れたところで暮らしてたわけです。ところが80を過ぎてから神様に声をかけられた。神様が彼を召した時にも彼は80、しかも口下手だった、自分で言ってますよね。うまく人前で喋れない、あがり症だったんですかね。うまく喋れない、誰がこう口がどもってしまって、なおかつもう80のあるかなりもうおじいちゃんに見える自分をリーダーとして受け入れてくれるだろうか。とても自分が先頭に立ってリーダーとしてこの民を導けるとは彼には思われなかった。もうできればほっといてほしかった。このまま安楽な余生を送りたかった、彼は思ったんじゃないでしょうか。でも神様はその時に声をかけたんです。なんで今のタイミング。しつこいようですけれども、ダビデもそうですよね。ダビデも油を注がれたものの、すぐに王様になって活躍したわけではない。サウル王から妬まれて命を狙われて、一時は荒野をさまよって狂った人のふりをさえもしなければならなかった。聖書にはそう書いてありませんけど、おそらく心の中でダビデもこんなことなら羊飼い続けてた方が良かったなと思ったかもしれないですよね。なんで俺なんだ。エリアもそうですよ。エレミアもそうです。イザヤもそうです。その他多くの預言者たち、王たちも神様が彼らを通して何か大きな御業を成し遂げようとするときには、彼らにはその先が見えなかったために、見えないためにしばしば大きな不安、絶望に襲われました。でもこのことをあえて私たちがポジティブに捉えるとしたら、それは今もし私たちが大きな不安や絶望の中に置かれていても、神様の素晴らしいご計画はすでにその中で始まっているかもしれないということ、いや始まっているということです。それは私たちを救い祝福されるための計画。なぜそう言えるのか。それは聖書、神様の言葉がそのように私たちにもう約束しているからです。まあ、有名な御言葉ですが、エレミアの29章11節、私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ、主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためものだ。神様はよく計画を知っている。しかもその計画は私たちに将来と希望と平安を与えるものだ。もし私たちが自分の置かれている状況や、あるいはその状況に対する自分の心の声ばっかりに耳を傾けていたら、私たちはたちまち不安と恐れに取りつかれてしまうと思います。大切なのは御声を聞く。御声を私たちはどれだけ聞いているだろうか。御声、御言葉の中にこそ真実があるということ。私たちは周りの状況やその状況に対する自分の反応、心の中に真実をね見てしまうんですけれども、でもそうじゃない、本当の真実というのは御声の中にある。そこに希望があり平安があるということ、私たちは今日もう一度心に留めたいと思います。第2番目に今日私たちが心に留めたいこと、それは神様がそのビジョン、ご計画を実現するために用いる方法は、私たちが思うところの最善とは異なることがあるということ。まあ一番最初に言った、ポイントと重なる部分もあるかもしれませんけれども、ヨセフが一番いいと思った解決策は、実際神様のご意思ご計画には沿わないものだったわけですよね。この神様のご計画を知らなかったら、私たちもヨセフに同意したと思うんです。それがやっぱりベストだ。でも実際はそうではなかった。 私たちが最善と思うことが必ずしも最善の結果をもたらすわけではないということ、これも旧約聖書のいろいろな話から私たちを教えられると思うんです。一番最初に思いつくのはイシュマエルの問題ですよね。アブラハムばっかり出しても悪いですけれども、アブラハムもいつまでも子供ができない、そこで、サライは思ったわけですよね。自分の女奴隷を通して、女奴隷をアブラハムに与えることによって代わりに子供を設けようって。それは彼女の中ではベストアイデアだったんですよね。もう自分に子供ができないから、もうそれ以外に方法がない、これがベストだ。その結果イシュマールが生まれました。でも今どうなっているでしょうか。今日に至るまでこのイシュマエルの子孫は大きな問題になってしまっていますよね。またサウル王もそうでした。ある時戦場で、祭司あるいは獅子以外には捧げてはいけない生贄、サムエルが遅刻しちゃったんですよね。ちょっと遅れちゃった。でいつまで立っても来ない、早く神様に生贄を捧げないとこの勝負負けてしまう。焦ったサウルはやってはいけないのに自分が生贄を捧げてしまった。でも彼は良かれと思ってやったと思うんです。この民を勝利に導くためにはもう私がやるしかない、サムエルが遅れてるから私がやるしかないと思ってやった。でも結果的にそのことによって彼は祝福を失い、王位から失脚していることになってしまった。私たちが一番いいと思う方法が必ずしも一番いい結果をもたらすとは限らない。逆にその時は最善とは思われない、むしろ最悪とすら思われる時のある神様の導きや取り計らいが結果的に大きな祝福、救い、最善の道を開いていく、もたらしていくことがあるということ。ヤコブの子供たちの中にヨセフがいましたね。ヨセフはヤコブの愛するラケルの子供でした。しかも遅くなってから生まれた子でしたので、随分可愛がっていたと思うんです。でそれを妬んだ他のお兄さんたちがですね、ある時ヨセフをエジプトに売ってしまうっていう話がありますよね。ヨセフは自分の人生何なんだろうと思ったと思いますよ。自分はお父さんに忠実に仕えてるだけなのに、何でお兄さんたちに恨まれてこんなエジプトに奴隷として売り飛ばされて、自分の人生一体何なんだ。でも結果的に彼はエジプトで祝福されるわけですよね。そのヨセフがお兄さんたちと再会した時に語った言葉があるんですけれども、そこをちょっと開きたいと思います。皆さん開かなくても結構ですが、創世記の45章の4節から8節、創世記の45章の4節から8節のところ、ヨセフが兄弟たちに再会した時にこう言ったんですね。ヨセフは兄弟たちに言った、どうか私に近寄ってください。彼らが近寄るとヨセフは言った、私はあなた方がエジプトに売った弟のヨセフです。今私をここに売ったことで心を痛めたり怒ったりしてはなりません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わしてくださったのです。この2年の間国中に飢饉があったが、まだあと5年は耕すことも借り入れることもないでしょう。それで神は私をあなた方より先にお使わしになりました。それはあなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生きながらえさせるためだったのです。だから今私をここに使わしたのはあなた方ではなく実に神なのです。神は私をパロには父とし、その前家の主とし、またエジプト全土の統治者とされたのです。売られた時はお兄さんたち恨んだと思います。でも振り返って後になった時に、そこに神様の偉大な計画を彼は見出し、感謝を捧げた。そしてイエス様の十字架が何よりもその例だと思うんですね。イエス様が十字架につけられ絶命した時、誰もが最悪の結末を迎えたと思いました。けれども神様はその十字架の死から永遠の命をもたらしてくださいました。また十字架は見ていた人にとっては呪いだったでしょう。でもその十字架の呪いから神様は無限の祝福を 私たちにもたらしてくださった。誰も想像することができなかったことを神様は成し遂げてくださったわけです。人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、エペソの3章19節でパウロは祈っています。なぜなら神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。第一コリント1章25節。もちろん私たちは他の人に対して、礼を失する、非礼、無礼という意味において非常識であってはいけないと思いますけれども、でもいわゆる常識や一般論にとらわれすぎて神様のご計画を見失ってしまうことがあってはならないと思うんです。人にはできないことが神にはできる、人にはできないことが神にはできる、そう言われた主の言葉に私たちは期待し歩むものでありたいと思うんですね。最後に3つ目お話しして今日終わりにしたいと思います。3つ目に私たちが今日心に留めたいこと、それは私たちが御声を聞いてその御声を信じて従うときに神様のビジョン、計画は実現していくということです。御声を聞くということとその御声に従うということのこの間には信じる、目には見えませんけれども信じるというプロセス、つまり信仰があります。ヨセフもマリアも御使いを通して告げられた神様の御言葉を聞いてそれを信じたから従ったわけですよね。信じなかったら私たちは従わない。信じて従う、つまり信じるということは従うということなんです。信じることは従うこと。でも私たちはですね、このいわゆる立法主義アレルギーっていうんですかね、立法主義アレルギーのこの副作用によって信仰と行いをですね常に分離して分けて考える癖がちょっとついちゃってるところがあると思うんです、ね、だから行いなんていう話が出てくると、ああこれはもう立法主義だ、危険だ、何でもかんでも私たちはこう拒否してしまう、そういうところがもしかしたらあるかもしれません。でもそれは実はよく読んだら聖書的ではないし福音的ではないんですね。イエス様が注意されたの、注意された立法主義というのはいわゆる自分の声です。自分の声、自分勝手な解釈に従って自分の義を立てようとする人たちの行いであって、御声に従って神の義に生きようとする人たちの行いを否定するものではないということ。イエス様がパリサイ人と主税人の、ね、祈りの例えを私たちに与えてくださいました。パリサイ人は、私はこの後ろに立っている主税人のような罪人でないことを感謝します、私はもう献金は必ず捧げてこれだけ立派な行いができている、私感謝します、俺すごいです、感謝します、祈って、これはまさに自分の義を立てようとする人ですよね。自分の義に酔いしれる人です。でもその後ろで主税人は、主よ私は罪深いものです、私は憐れんでください、神様はこのものを義と認めてくださった、これが神の義に生きる人の姿。イエス様は自分で義を立てようとする人と神の義に生きる人の姿はこんなに違うんだよということを、あの例えを通して私たちに教えてくださっていますよね。確かにヨセフはマリアを内密にさらせることによって立法を守ることができました。自分の義を立てることができたかもしれない。でもそれでは神の義に生きることにはならなかった。御言葉を聞いて。ヨセフは自分のいわゆる義を守るよりも、あるいは世間体っていうんでしょうかね、その義を通すことよりも神の義に生きること、神様が言われるこの義に生きることを選んだんです。なぜ彼はそれができたか、それは彼が御声を聞いてそれを信じたからそうしたんですよね。信じたから彼はそうした。神様に従うという時に私たちはどうしても自分にそれができるかできないかって視点で考えてしまいます。でも問題は自分にできるかできないかじゃないんですね。その御言葉の約束を信じるか信じないかなんです。できるかできないかじゃない。不信仰っていうのは 神様に逆らうことじゃない、まあ、逆らうことも多い大きな意味では不信仰なんですけれども、むしろ不信仰というのは結果を恐れて何もしないこと、求める前から与えられないと決めつけて求めないこと、探す前から見つからないと決めつけて探そうとしないこと、叩く前から開けてもらえないと決めつけて戸を叩かないこと、これを不信仰というと思うんです。自分にできるかできないかという視点で考えている間は何も起こらないんですね。アブラハムもモーセもダビデもみんなそうです。自分にそれができるかできないかって考えて生きている間は何も起こらなかった。むしろ自分に挫折し、彼らは失望しました。でもその挫折を通して少しずつ彼らは神様の声を聞くということ、その御声を信じるということ、そしてその御声に従うということを学んでいった。その結果、目の前の扉が開かれていった。神様の約束、ビジョンがそこに実現していきました。私たちも同じだと思うんです。神の国っていうのは黙って待ってれば実現するものじゃないんですね。もうイエス様約束してくださって、自分はもう信仰を持って信じたから、あとはなんとなくもう教会生活を送っていればそのうち神の国が実現する、そうではないと思います。あるいは自分は信徒だから、牧師とか、あるいは熱心な人に、任せておけばなんとなく神の国は実現する、あるいは牧師は牧師で、信徒の人に任せておけば神の国は実現する、そうではないと思うんです。神の国は黙って待っていれば実現するものではない。そうでなかったら神様は私たちを選び、私たちを使わすことをしなかったと思うんです。私たちがただ黙ってても実現するんだったら、神様が決めた日に神様がその日雲に乗ってやってきて、神の国がはいどうぞってやればいい話です。でも神様、あえて私たちを選び、私たちを使わした。私たちが信じて従っていくときに、初めて神様の恵みによって神の国というのは実現していくものであると思います。神様は今日私たちに何をお語りになっているんでしょうか。その御声に私たちは耳を澄ましたいと思います。そして信仰を持ってその御声に従っていく、その信仰、私たちは神様から豊かに与えられていくものでありたいと願います。一言お祈りをして閉じたいと思います。愛する天の父なる神様、今あなたは私たちに何を語ってくださっているでしょうか。私たちが祈るときに、また私たちが聖書を読むときに、また私たちが問題に直面し思い悩んでいるときに、あなたは私たちに何を語りかけてくださっているでしょうか。どうぞあなたの声を聞かせてください。そしてどうぞその声を信じる信仰を私たちに与えてください。そしてその御声に従う勇気を私たちにあなたが豊かに与えてくださいますように、その先にあなたがご計画されている素晴らしい神の国が実現していくことを私たちは信じております。どうぞあなたの栄光がその中で豊かに表されていきますように、すべてを感謝します。御手に委ね、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。